今朝私たちに与える聖書を拝読いたします。ヨハネによる福音書6章22節から71節までです。新約聖書175ページです。ヨハネによる福音書6章22節から71節まで。その翌日、湖の向こう岸に残っていた群衆は、そこには小舟が一艘しかなかったこと、またイエスは弟子たちと一緒に船に乗り込まれず、弟子たちだけが出かけたことに気づいた。ところが他の小舟が数艘、ティベリアスから死が感謝の祈りを唱えられた後に、人々がパンを食べた場所へ近づいてきた。群衆はイエスも弟子たちもそこにいないと知ると、自分たちもそれらの小舟に乗り、イエスを探し求めてカファルナウムに来た。そして湖の向こう岸でイエスを見つけると、ラビ、いつここにおいでになったのですか?と言った。イエスは答えて言われた。はっきり言っておく。あなた方が私を探しているのは、印を見たからではなく、パンを食べて満腹したからだ。朽ちる食べ物のためではなく、いつまでもなくならないで永遠の命に至る食べ物のために働きなさい。これこそ人の子があなた方に与える食べ物である。父である神が人の子を認証されたからである。そこで彼らが、神の技を行うためには何をしたらよいでしょうかと言うと、イエスは答えて言われた。神がお使わしになったものを信じること、それが神の技である。そこで彼らは言った。それでは私たちが見てあなたを信じることができるように、どんな印を行ってくださいますか?どのようなことをしてくださいますか?私たちの先祖はあれのでマンナを食べました。天からのパンを彼らに与えて食べさせた。と書いてある通りです。するとイエスは言われた。はっきり言っておく。モーセが天からのパンをあなた方に与えたのではなく、私の父が天からのまことのパンをお与えになる。神のパンは天から下ってきて世に命を与えるものである。そこで彼らが、主よ、そのパンをいつも私たちにください。と言うと、イエスは言われた。私が命のパンである。私のもとに来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者は決して乾くことがない。しかし前にも言ったように、あなた方は私を見ているのに信じない。父が私にお与えになる人は皆私のところに来る。私のもとに来る人を私は決して追い出さない。私が天から下ってきたのは自分の意思を行うためではなく、私をお使わしになった方の御心を行うためである。私をお使わしになった方の御心とは、私に与えてくださった人を一人も失わないで終わりの日に復活させることである。私の父の御心は、こう見て信じる者が皆永遠の命を得ることであり、私がその人を終わりの日に復活させることだからである。ユダヤ人たちはイエスが、私は天から下ってきたパンである と言われたので、イエスのことでつぶやき始め、こう言った。これはヨセフの息子のイエスではないか。我々はその父も母も知っている。どうして今、私は天から下ってきた、などと言うのか。イエスは答えて言われた。つぶやき合うのはやめなさい。私をお使わしになった父が引き寄せてくださらなければ、誰も私のもとへ来ることはできない。私はその人を終わりの日に復活させる。預言者の書に、彼らは皆神によって教えられると書いてある。父から聞いて学んだ者は皆私のもとに来る。父を見た者は一人もいない。神のもとから来た者だけが父を見たのである。はっきり言っておく。信じる者は永遠の命を得ている。私は命のパンである。あなたたちの先祖は荒れ野でマンナを食べたが死んでしまった。しかしこれは天から下ってきたパンであり、これを食べる者は死なない。私は天から下ってきた生きたパンである。このパンを食べるならば、その人は永遠に生きる。私が与えるパンとは、世を生かすための私の肉のことである。それでユダヤ人たちは、どうしてこの人は自分の肉を我々に食べさせることができるのか、と互いに激しく議論し始めた。イエスは言われた。はっきり言っておく。人の子の肉を食べ、その血を飲まなければ、あなたたちのうちに命はない。私の肉を食べ、私の血を飲む者は、永遠の命を得、私はその人を終わりの日に復活させる。私の肉は誠の食べ物、私の血は誠の飲み物だからである。私の肉を食べ、私の血を飲む者はいつも私のうちにおり、私もまたいつもその人のうちにいる。生きておられる父が私を使わしになり、また私が父によって生きるように、私を食べる者も私によって生きる。これは天から下ってきたパンである。先祖が食べたのに死んでしまったようなものとは違う。このパンを食べる者は永遠に生きる。これらはイエスがカファルナウムの街道で教えていたときに話されたことである。ところで弟子たちの多くの者はこれを聞いて言った。実にひどい話だ。誰がこんな話を聞いていられようか。イエスは弟子たちがこのことについてつぶやいているのに気づいて言われた。あなた方はこのことにつまずくのか。それでは人の子が元いたところに戻るのを見るならば、登るのを見るならば、命を与えるのは霊である。肉は何の役にも立たない。私があなた方に話した言葉は霊であり命である。しかしあなた方のうちには信じない者たちもいる。イエスは最初から信じない者たちが誰であるか、またご自分を裏切る者が誰であるかを知っておられたのである。そして言われた。こういうわけで、私はあなた方に父からお許しがなければ、誰も私のもとに来ることはできない、と言ったのだ。このために、弟子たちの多くが離れ去り、もはやイエスと共に歩まなくなった。そこでイエスは12人に、あなた方も離れていきたいか、と言われた。シモン・ペトロが 答えた。主よ、私たちは誰のところへ行きましょうか。あなたは永遠の命の言葉を持っておられます。あなたこそ神の聖者であると私たちは信じ、また知っています。するとイエスは言われた。あなた方12人は私が選んだのではないか。ところがその中の一人は悪魔だ。イスカリオテのシモンの子ユダのことを言われたのである。このユダは12人の一人でありながらイエスを裏切ろうとしていた。はい、生ける家庭と題して使徒牧師よりメッセージを伺います。
ただいまヨハネによる福音書6章の22節から71節までをご一緒にお聞きいたしました。その始まりの22節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。その翌日、湖の向こう岸に残っていた群衆は、そこには小舟が一艘しかなかったこと、またイエスは弟子たちと一緒に船に乗り込まれず、弟子たちだけが出かけたことに気づいた。その翌日、そう始まっています。ですから、もう日が昇って朝になっていたものと思われます。イエスは後に残して船に乗り込み、夜の暗闇にこぎ出した弟子たちは湖の上で思わぬ嵐に遭遇をしてこに悩みましたけれども、そんなふうにこに悩んでいる彼らのもとをシエスが訪れてくださり、無事に湖の向こうにカファルナウムの町へと到着していました。で、今日私たちが聞いた記事というのは、後に残された群衆の動きを伝えている、そういうところですが、この群衆もまたほどなくしてカファルナウムへ追いかけてやってきます。24節にそのように語られています。群衆はイエスも弟子たちもそこにいないと知ると、自分たちもそれらの小舟に乗りイエスを探し求めてカファルナウムに来た。大勢の人々が群がるようになってイエスの後を追いかけてきます。どうしてそんなことが起こっているんでしょうか。シエスから御言葉を聞かせてもらって、神様が自分のそば近くにいてくださることを感じ取りたいからでしょうか。どうもそうではないようです。この追いかけてきた群衆に向かってシエスはこんなふうにおっしゃるんです。26節です。イエスは答えて言われた。はっきり言っておく。あなた方が私を探しているのは、印を見たからではなく、パンを食べて満腹したからだ。あなた方がパンを食べて満腹したいという思い、それがあなた方が私を追いかけ回す理由だ。シエスはそうおっしゃるんです。で、このシエスの言葉に対して群衆の側からは答えがありません。しかし答えがないということは、この場合はです、この群衆がそうです、その通りですと返事をしているようなものです。というのはシエスがおっしゃった言葉というのは大変挑発的な言葉だからです。もしもこの群衆がです、パンで満腹したいのじゃなくてシエスの御言葉を聞きたくて追いかけてきたというのであれば、シエスが挑発するみたいに、あなた方はパンを食べて満腹したからこの私を追っかけてきたんでしょ、とそういうふうにおっしゃったならば、いやそうじゃありません、私たちはイエス様から御言葉を聞きたくて追っているのです、と当然反論が出るに違いないんです。しかしそうなっていないということは、この群衆は前の日に山の上で 主イエスが大勢の人たちをパンで養ってくださった。そのことを見て、そのパンを与えてくださるそういう指導者を求めて、このカファルナウムまで追いかけてきたということになるだろうと思います。群衆が反論しませんので、主イエスは続けておっしゃいます。27節です。朽ちる食べ物のためではなく、いつまでもなくならないで永遠の命に至る食べ物のために働きなさい。これこそ人の子があなた方に与える食べ物である。父である神が人の子を認証されたからである。まあ、ここの翻訳は少し込み入っていますけれど、うんと平たくして言うならばこういうことです。私はあなた方に昨日食べさせたのよりももっと優れた別の食べ物を与えようと思う。それはなくならない食べ物なんだ。ですると群衆はです、このシエスの言葉に興味を示してお尋ねするんです。その優れた食べ物というのを私たちは一体どうやったら手に入れることができるでしょうか。するとシエスはお答えになります。あなた方はそれを自分の手で手に入れるんではありません。そうではなくて、天の父がその食べ物、永遠の食べ物をあなた方にくださるのです。あなた方はただ受け取りさえすればいい。神様が贈り物としてプレゼントしてくださるものを信頼して受ければいい。信じて受け取るのが大事だ。するとです、群衆の側はとても戸惑ってしまってこう言うんです。そんなふうに言われたって、自分が見てもいないものをどうして信じることができますか。私たちとしては与えられるものがまずどんな食べ物なのかを見てみたい。実際に自分たちの目で確かめてみたい。私たちは信じることなんか願っていません。私たちの先祖もそうでした。30節、31節のところで群衆がそんなふうに返事をしています。そこで彼らは言った。それでは私たちが見てあなたを信じることができるように、どんな印を行ってくださいますか。どのようなことをしてくださいますか。私たちの先祖はアレノでマンナを食べました。天からのパンを彼らに与えて食べさせたと書いてある通りです。でそこで主イエスはおっしゃるんです。天からのパン、そのパンを私はあなた方に与えようとしてるんだ。すると群衆の側は半ば疑わしげに、しかし半ば好奇心に駆られてこう言います。34節です。そこで彼らが、主よ、そのパンをいつも私たちにくださいと言った。でここまで話が進んでくるとです、群衆がシエスを追っかけてきた理由、群衆が何をシエスに求めていたのかというのがはっきりしてくると思います。やっぱり群衆はです、パンを求めてシエスの後を追っていたんです。なくならないパンであればそれがいい、自分たちはいつもそれを食べて生活したい。でするとそのところでシエスはとうとうはっきりとしたことをお語りになります。35節です。イエスは言われた。私が命のパンである。私のもとに来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者は決して乾くことがない。そしてさらに続ける中でこんなことをおっしゃいます。私が与える命のパンというのは先祖たちがいただいたようなものとは違う。先祖たちは実にたくさんのパンをいただいて食べたけれども、その行く末というのは結局肉体の死に過ぎなかった。しかし私は命のパンである。これに養われる人はいつまでも生きるようになるのだと。 48節から51節にかけて語られているのがそういうことです。48節から、私は命のパンである、あなたたちの先祖は荒れ野でマンナを食べたが死んでしまった、しかしこれは天から下ってきたパンであり、これを食べる者は死なない。私は天から下ってきた生きたパンである。このパンを食べるならばその人は永遠に生きる。私が与えるパンとは世を生かすための私の肉のことである。主イエスを追いかけてきた大勢の群衆は、主イエスがわずかのパンで自分たちを養ってくださるということを前の日に経験しました。そしてこういう人物であれば自分たちの王に抱いてもいい、そう考えたんです。5000人の男たちをはじめさらに大勢の人々をわずかのパンと魚で養った、その奇跡を見てです、この追いかけてきた人たちはこのイエスという人物こそが自分たちのパンの問題を見事に解決してくれそうだ、そう期待をして主イエスを自分たちの王に押し立てようとしました。ところが主イエスご自身はです、そういうこの群衆の思いに応えようとはなさらないんです。主イエスはパンの問題を解決するこの世の政治家の一人のように扱われることを拒否なさいます。私はこの世の王たちが与えることのできないものをあなた方に取り継ごうとしているのだ、あなた方のためにあえてこの私は王にはならない、もしここで私があなた方の言いなりになってしまったら結局あなた方は本当の望みを失うことになる、あなた方はあの旧約聖書のエサウのようになってはならない、すなわち一杯のスープに惑わされて相続の権利を失ってしまったあのエサウのようになってはならない、あなた方に与えられようとしている永遠の富を失ってはならない、でそういう趣旨のことを主イエスはここでおっしゃってるんです。それに実はです、主イエスご自身はもともと群衆によって王に祭り上げてもらう必要なんか全くない方です。十字架にかけられる前のピラトから尋問を受けたときに主イエスは王であるとはっきりおっしゃいましたけれども、まさに主イエスは最初から王である方なんです。人々の手によって祭り上げられ認められた王ではなくて神様によって建てられた王です。人間が認証して建てる王ではなくて神様が認証をしてくださっている王です。そしてそういう王である方として37節から39節のような言葉をおっしゃるんです。37節からお読みします。父が私にお与えになる人は皆私のところに来る、私のもとに来る人を私は決して追い出さない、私が天から下ってきたのは自分の意思を行うためではなく私をお使わしになった方の御心を行うためである。私をお使わしになった方の御心とは私に与えてくださった人を一人も失わないで終わりの日に復活させることである。主イエスは神様によって建てられた王であり、上からの恵みによって人々を治めていく、そういう王でいらっしゃるんです。人間の側が祭り上げたり認めたから王になるというんじゃなくて、 もともと王である方として神様からこの地上に送られています。このヨハネによる福音書の一番始まりのところ、一章の11節のところで、言葉は自分の民のところへ来たが民は受け入れなかったって、そう言われていました。イエス様は人々から受け入れられませんでした。ご自身の民から受け入れられませんでした。しかしそうであってもイエス様はやっぱり王なんです。そしてその身をもって神様の御心をこの世に表してくださるんです。この王を信じる人はイエス様のもとにやってきて神様の子らとされていくんです。で、この神様から立てられた王だけを信じるということがどういうことか理解できずにいる人たちに、シエスは53節以下のところでさらにはっきりとおっしゃいます。すなわち神様の身元から送られた王というのは、その神様の御心によって死ぬことになる。そしてその死はこの王を信じる人たちにとっては永遠の命に至る食べ物、また飲み物となる。王であるこの私の肉が裂かれ血が流される。そしてそのことによってあなたたちは本当に清らかな神様の御前で生きるものとされるようになる。あなた方は信仰によって私の肉を食べ、信仰によって私の血を飲むようになる。そしてそれがあなた方の命になっていくのだ。そうおっしゃいます。しかしです、こういう王というのは何とも奇妙な王だと言わざるを得ない、そう思います。王であるシュエスはご自身が死ぬということで他の人たちに命を与えるのだ、そうおっしゃるんです。で、これは私たちが普通に考えるこの世の王の姿とはまるっきりあべこべです。この世の王たちというのはみんな家来の者たちに肉を裂き血を流すことを要求します。ところが、シエス、この王はご自分の民のために王自らが自分の肉を裂き血を流す、ご自身を捧げられるんです。私が与えるパンとは、世を生かすための私の肉のことである。そう言われている通りです。そして信仰によって、この主イエスを食べる人々は、主と共に生きるようになるんです。主イエスが追いかけてきた群衆に向かって、この私こそが命のパンである、この私を食べる者、すなわち信仰によってシエスを受け入れパンに預かる者は生きるのだと、そうはっきりおっしゃったときに、これを聞いた群衆の中にはつぶやきが起こりつまずく人たちが現れた。ここにそう言われています。そして先にはシエスからのパンの養いを受けて、ぜひともこの人物を自分たちの王に押し立てようとしたその人たちが、実は今度はこのシエスを十字架にかけて殺そうというところに向かっていくようになるんです。で、これは実はこの群衆だけではありません。弟子たちの間にもつぶやきを漏らす、そういう声が出始めます。60節のところです。ところで弟子たちの多くの者はこれを聞いていった。実にひどい話だ、誰がこんな話を聞いていられようか。そして66節のようになります。このために弟子たちの多くが離れ去り、もはやイエスと共に歩まなくなった。残念な結果のようにも思いますけれど、しかし私たちは考えさせられるんじゃないでしょうか。こんなふうな結果になるのは 当たり前ではないでしょうか。主イエスがです、自ら死なれるそのことによって私たちに命をお与えになる。それは私たちにとってはどうしたって理解することができない大きなつまずきではないでしょうか。イエス様が死ぬというのはイエス様の問題で、この私が生きたり死んだりするのはこの私の問題だ。普通はそう思うんじゃないでしょうか。この私が生きるためには、この私の肉体を養い、あるいはこの私の気持ちが慰められ嬉しい気持ちになったり楽しい気持ちになったりするのは、いろいろなものが与えられなきゃいけない。この私の人生ってのは、自分の願うものが本当に豊かに与えられてこそ生きることができるのであって、別にイエスが死のうが生きようが、そんなことはこの私の人生に関わりがない。普通大方の人はそう考えるんじゃないでしょうか。この6章の記事っていうのを読んでて本当に考えさせられるんです。ここには群衆が登場します。そしてこの群衆は主イエスのなさる御業を見て、この方こそ自分たちを養ってくださるんじゃないかと最初は期待して行動します。でも主イエスご自身はです、群衆が考えるような仕方でみんなを助けたり力になったりするんじゃなくて、そうじゃなくて、あくまでも主イエスご自身が考えておられるやり方でみんなを助けるんだって、そうおっしゃるんです。すると群衆はそのことに満足ができず離れていってしまいます。主イエスの弟子たちもほとんどの人たちが離れたんだって、ここに言われています。最後には12弟子しか残らなかった。それはどうしてか。主イエスがおっしゃる助け、主イエスが考えておられる助けというものが、群衆や弟子たちの考えているものと違うためです。私たち人間が自分の思うようなやり方で主イエスから助けられるというのじゃなくて、あくまでも主イエスの側が考えておられるようなやり方で、イエス様のなさりようによって私たちを助けるのだとイエス様が言っている。実はそのことを知らされるときに、これは聞く側の私たちに一つの決断、決心が求められるということになります。それはです、この私はあくまでも自分が願うような、あるいは自分が思うような助けられ方、自分が考えるような形での救いということにこだわるのか、この私が願うような形で助けてもらえないんだったら、もうそれは助けなんかじゃないと言って拒絶してしまうのか、それとも、おそらく私たちにはすぐには合点がいかないんですが、しかしそれでも主イエスがなさろうとしていることを、ここに救いがあるんだと信じてそれを受け入れていくのか、一体どっちの道を選ぶのかという決断です。実は私たちが主イエスを信じることができるかできないか、これは主イエスがおっしゃっていることや聖書に書かれていることが理解できるかできないかということ、そこに問題があるんじゃなくて、私たちが主イエスのなさりようを本当に信じるのかどうか、そこに問題があるんです。イエス様がおっしゃっていることをそのまんま聞いてです、そしてそれが私たちが救われる、私たちが助けられる、そのことに合致するかって考えたら、これ合致しないんです。私たちはどうしたって自分たちの日々の生活が大事だと考えます。この自分の毎日のパンがあること、お金が毎月暮らせるだけ手に入って、そしてなんとか生活がやりくりできていって、そしてこの私がそんなにひどい、蔑まれるような状況じゃなくて、なんとなく周りの人たちから受け止められて生活できる、それで生きていくんだって普通は考えるんです。それは当たり前のことです。しかしイエスはそうじゃないっておっしゃるんです。あなたが本当に生きるというのは、私が与える方によって生きるんだって、あなたはそれを信じるのかってお尋ねになるんです。私たちは自分の思いによって、自分の考えによって 救われる自分がこれでいいんだって思えるような人生を生きたいから、主イエスからちょっとそれの協力をしてもらうっていうのじゃなくて、まるっきり主イエスがおっしゃるようなその救いが本当の救いなんだと信じて生きるかどうかを尋ねられる。ですから実は主イエスのなさりようを信じて受け入れるか、それとも自分の思いを押し通すのか、そこにはどっちつかずの中庸の道ってないんです。イエス様がこの私があなたのために救いの技を行う、それは私が肉を裂き血を流すことによって行われていく、あなたはそれを信じるかってそう尋ねられて、はい、それ信じます、私のためにしてくださったんだと思います、そういえば信じることができるんですが、しかしどうしたってそれが私の救いであるはずがない、この私はイエス様が血を流すなんてことは関係なく、自分の必要、自分の願いが満たされる、それが救いなんだと考えるならば、私たちはイエスも信じることができない。主イエスはご自身のことをです、この私が命のパンなんだっておっしゃるんです。主イエスがそうおっしゃる以上、それを信じて主に従うのか、それともそれはひどい話だと思って主から離れていくのか、どっちかです。私たち自身は一体どっちの道を取るんでしょうか。教会に来てるからといってイエスも信じる道を取らなきゃいけないって決まってるわけじゃありません。実際今日のところでイエス様がはっきりしたことをおっしゃったときに、大勢の人々は、群衆はもちろん弟子たちも含めて、もはや主に従わなくなったんだってここに書いてあります。残ったのは本当にわずかの弟子たちでした。12人だけです。そしてこの12弟子がこのあとどんなに長く主イエスに従い続けるのかということを私たちは知っています。しかしこの12弟子は確かにイエス様に本当に忠実に仕えましたけれども、実はこの12弟子の忠実さというのも万能ではありません。やがてこの12人ですら主イエスについていくことができなくなる時が来るんです。この12人もまた主イエスの元から立ち去った5000人の男たちと同じ立場に立つ日がやってきます。この6章の始まりでは5000人の男たちが主イエスを従い探し求めていました。そしてそれがこの章の終わりではわずか12人になった。そして私たちが聞いたこの6章の一番最後の言葉、どういう言葉か、こういう言葉です。71節、イスカリオテのシモンの子ユダのことを言われたのである。このユダは12人の一人でありながらイエスを裏切ろうとしていた。終わりはわずか12人で、その中にはイスカリオテのユダもいたんだ、そう言われます。シエスはユダがやがて裏切るってことをご存知でしたけれども、しかしこの12弟子に向かってお尋ねになります。あなた方も離れて行きたいか。実はシエスはユダが裏切り者だと知っていたということはです、他の11人だって最後には主イエスを見捨てて離れてしまうことをご存知なんです。あなた方も離れて行きたいか。実はここにいる私たちも同じように問われている言葉です。あなたはどうなのか。シモン・ペトロは、主よ、あなたを離れてどこに行きましょうと返事をしました。返事をしましたけれども、しかし最後にはペトロも離れてしまうんです。主イエスを追い求めていた人がすべて離れていく。しかし全員が主イエスのもとを立ち去ったとしても、それでもやっぱり主イエスは王でいらっしゃるんです。言葉は自分の民のところへ来たが、民は受け入れなかった。 ほとんどの人は受け入れなかったけど、マシな人は受け入れたって、実はヨハネによる福音書には書かれていないんです。神様の御言葉を表す方として、神様の御心を私たちに語ってくださる言葉である方として、主イエスがやってきてくださったけれども、民はその御言葉を受け入れなかった。民が離れ、群衆が離れ、弟子たちが離れ、すべての人が離れても、しかし、言葉は言葉である方として、この世の中に光り続けるんです。神様のなさりを理解しないこの世の闇が、どんなにこの世界のすべてを覆っているようであっても、その中にあって、主イエスは輝き続けておられます。主イエスという方は、私たち人間の意思によって建てられる、そういう王ではなくて、神様から王として使わされた方として、この世界のただ中においでになり、そして私たちの間に今日も立っていてくださるんです。誠の王である方として、主イエスは本当に自由です。たとえ、5000人、あるいは5万人、50万人の人が、主イエスを捕らえて自分たちの王としようとしたとしても、その企てから自由です。そして、主イエスは誰からも支持されないとしても、誠に自由なんです。誠の王として、ご自身の御業をこのように行っていかれます。人々から支持されなければ、その政策を撤回するようなこの世の政治家とは全然違うんです。主イエスは、神様から使わされた御業をこの地上においてなさってくださり、そしてその御業を信じてシエスのもとに来る者をご自身の民として迎えてくださいます。それは今日でもそうなんです。そしてこのイエスも信じて生きる人は、この主が自分と共にいてくださる限り、そういうシエスの自由に預からされるんです。でこの自由っていうのは、私たちが何でも自分の思いのままにできるって、そういう自由じゃありません。人間の思い通りに何でもできるときには、私たちが自分の思い通りに来てしまったら、私たちはみんな暴君になってしまうに違いないんです。でも神様がこの私を生かしてくださっている、今日の生活に神様がこの私を送り出してくださっている、ここであなたは生きるんだ、そして愛を行って生きるんだ、そう語ってくださる、その技に使わされている限り、私たちは思うようにならないことや、あるいは本当に困難なことに出会うときにも、誠に自由に生活することができます。私たちは誠の王である方だけに従うものとされたいと願うんです。この王である主の御言葉に従い、主に従って歩むときに、本当に私たちは自由なのだ、そのことを覚えて、ここからの一巡りの時へと送り出されたい、そう願います。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、主イエスを追い求めて大勢の群衆は、自分たちの腹が満たされ、自分たちの欲求が満たされ、自分たちが幸せになることを求めて主イエスの後を追っていました。それに対して主イエスは、ご自身がやがて十字架につき、肉を裂き血を流す方なのだということをお示しになりながら、そういう私こそが本当にあなた方を養い、どんな時も生かす、たとえ死ななければならない時にもなおあなた方を生きるものとする命の糧であり、天からのパンなのだと、そのようにお語りになりました。大勢の人々は自分たちの願うものと違っていたので、主イエスを見限り見捨てましたけれども、しかし主イエスはそれでもなお私たちのために御業をなさっていてくださり、十字架の苦難を超え三日目によみがえられ、そして教会の頭である方として今日も私たちに伴ってくださり、御言葉をもって私たちを慰め励ましながら、あなたのもとにある民として 私たちを永遠の命に導いてくださることを感謝いたします。どうか私たちがそのような主の御業のもとにかくまわれ、また招かれ、主に預かって生きるものとされていることを知ることができますように、それぞれに私たちに与えられているこの地上の生活のうちにある間、また地上の生活を終えるときにも、主イエスキリストを通してあなたが約束してくださっている永遠の命に預かるものとして私たちを歩ませてくださいますようにお願いいたします。この地上に生きている私たちの体と心とをどうかあなたが守ってくださり、共に生きる命に仕え、それを育む、そのような営みを私たちに行わせてください。さまざまな混乱やまた人間の罪がこの世を覆い、そして子供が育っていくことも大人が生きていくことも本当に難しい時代ではありますけれども、しかしどうかあなたが私たちすべてに命を与えた作り主として、その命を喜んでいてくださり、また作られている私たちもお互いにその命を本当に喜び感謝して生きる、そのような幸いな生活へと私たちを持ち運んでくださいますようにお願いいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、よみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。